よっちでーす。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。片思い世界。
カフェ熱いっ
す。すごいです。
分量が。
ちょっと、なんかの教科書ぐらい
すごい熱いっすね。
全部のスタッフのインタビューとか、衣装とか、すごいリッチ。広瀬すず、杉咲花、日原香耶、3人の主演を迎え、強い絆で結ばれた3人の女性が織りなす日常と究極の片思いをオリジナル脚本で描き出すという。東京テアトルのリトルモアさんが配給やってます、花束みたいな恋をしたんです。でそれの脚本を手掛けられた坂本雄二さん、監督の土井博康監督が、再タッグを組んだという、坂本雄二さんご存知ですかね。
大好きです。
あ、
大好きです。
坂本雄二さんといえばです、作品が
すごいですよね。平成令和でちゃんとコンスタントに大ヒット作を作っているっていう、今も現役。
なるほど、なるほど。
東京ラブストーリー
を
書いた
の。なのに今もまだ現役。
現役で。
この坂本さんはなんかずっとどの時代もなんかメインストリームに居続けてるイメージなんですよね。
って思われるんですけど、実は坂本さんの中で大きな転換点があって、大きく前期後期に分けられる。坂本さんの前期、
編
成入ってから。
そうですね、トリンディドラマの。
編成初期のものからちょっと振り返りたいなと思います。90年代前半から2000年代前半ぐらい。まず80年に同級生という連続ドラマができた。あと東京ラブストーリー91年。これはもうとにかく社会的な現象になって、ね、すごかったよね。
うん、
もう坂本龍一さんの連続ドラマをね、ずらーっとこの2ヶ月間の間に見てて。
相当本数あります
ね。で、ちょっと前期のやつはあんまり見返せなかったんですけど、後期のものをほとんど見ました、ね。前期のものもちょっと見るかと思って、東京ラブストーリー見たんですけど、うん、ちょっとね、15分で挫折しました。演出がなんかね、もうトレンディドラマ集がすごくて。
ちょっとくどい。まあ、ちょっと過剰演出というか、うん、盛り上げようとするのがちょっと強すぎる嫌いがありますね、この時代。
そうですね。これで爆発的な本当に社会現象、月9という言葉を生み出した。その月9枠の方で、たくさんいろんな作品を手掛けられて、20歳の稲垣吾郎のね、お待ちでください。ヒューヒューライオンの、あとリモート、愛しきに、ラストグレース。あと、西遊記。
おー、懐かしい。
西遊記。
東京ラブストーリーに掲げられたのがもうわずか23歳という。
そうなんだ。
うん、
23で書いてある。
だいぶ早いっすね。
ね。
そうなんですよ。その20代の間、27歳までずっとそのテレビドラマの脚本を書いてたんですけど、それに、ね、ちょっとテレビ業界に嫌気がさして。
あ、もうなんか疲れちゃったんですか。
で、テレビ業界一体、去ると言って、その間映画を自分で監督して言う。
おい
し
ろいっす
ね。で、その間ね、小説を書いてたりしたんですけど、小説がやっぱ3年書いてると全然完成できない。ただやっぱ前半は本当にトレンディードラマのね、名手。評価的には、このドラマも全部サイモン・フミさんの漫画のっていう感じで、坂本さんの個人が前に出るような感じだよな。
というどっちかというと職業的にやってるっていうか、雇われ的な感じの ニュアンスですよね。
そうで、西遊記とかまさにこの時、2007年で文春キイチゴ賞を取ってしまって、復帰後も、世界の中心に愛を叫ぶとかで、これは、ね、それなりにヒットしたけど、坂本さんの作家性というよりは、ちょっとやっぱ原作があり、坂本さん自身もすごい悩まれてた。NHK のプロフェッショナルのインタビューかなんかで。
要は作品はヒットしてるけど、自分の納得いくものは書けてないみたいな感じですかね。
坂本さん自身の作家性が注目されたのが後期からなんですけれども、でこれが2000年代の後半から、今に続くまでということで、こっちの方がよくさ、見てます、
ね、いや、もうここら辺はもう大好きですよ。いや、むしろなんかここら辺で、なんですかね、社会派の坂本雄二っていうイメージ、印象がめちゃめちゃ出てきたって感じですよね。いや、もうそのマザーとか、もちろんそうですけど、なんかその社会問題をどう、なんですかね、うまく調理してくれる脚本家っていう印象がついてきましたね。
ここ
から
。そうですね。
マザーは見たかな、ちょっと。
あ、本当？
うん。
あ、どうです
か？いや、よかった。うん。
そうですね。僕はもうここにあるもんね、とりあえず全部見てきました。
あ、素晴らしいですね。
ものすごい時間かかりましたけど。でもこれ見てね、やっぱその坂本さんの一つのなんかこう傾向みたいなのが見えてくるところがあったんですけど、マザーですよね。
うん、
でやっぱこれが その転機になるというか、うんまあ、この41歳の時にマザーを書いたんですけど、でなんでこの作品が生まれたかっていうのは、35歳の時に、まあ、結婚して娘さんが誕生されたと、うん、で奥さんが女優さんの誰だったか、
森口陽子さん、
うん、森口陽子さんが奥さん で、うん、でやっぱ奥さんが女優さんなんで、うん、だいたい家を空けることが多くて、うん、で子育てとかその主婦業とか全部坂本さんがやってらっしゃった、
うん、あ、そうか、在宅でかけるから、
そうそうそうらしいんですよ。ってなるとやっぱ作家ってむしろその外に出ていろんな刺激を受けることが大事だって、奥さんがその急にその娘と対峙してね子育てやる中で、実はその日常生活の方がなんかその大事なんじゃないかってなんか気づいたらしくて、うん、っていうことでこの経験をもとに書いたのがそのマザーだったらしいんですよね、うん、そうですね、その日常の中に実はいろんな社会につながる何かが埋まってるんじゃないか、うん、これでなんかあれで倉本壮さんがね、ま
あ、あーはいはい、
そうと同じようですね、
確かになんかその NHK でねなんか揉めて北海道に逃げてみたいな、
大河ドラマやってたんだけど大きなテーマを書いてたんだけど挫折して北海道に逃れて、で北海道のいろんな温かい地元の人に触れてからもうちょっと身近な問題書くことが大事なんじゃないかって持ってきたって見から始めた、うん、
なるほど、
見ましたね、小野真知子さんがね児童虐待してしまうお母さんって言ってますけど、まあ、それも小野真知子さんがなぜそういうふうに至ったのかっていう経緯なんかを書くと、うん、他人事としてそういうことが切り捨てることができないみたいなところで、結構反響があったらしい、日常をテーマにそこから続く社会問題で、他見たらほとんどそんな感じや、
いや本当そうですね、そのここの後期のね坂本雄二さんってもう大体やっぱ社会問題を、うん、まあ、どうなんか要はリアルな日常的な会話で、うん、浮かび上がらせていくっていう手法がもうずっと続いてるんで、
私たちの教科書ってこれフジテレビのやつや、これも結構面白くて、うん、いわゆるそのいじめ問題、うん、問題のあるレストランだと女性の生きづらさとか、うん、いつかこの恋を思い出して泣いてしまって、うん、あの若者の貧困問題とかね、うん、あと別れてるとか夢をかけられない
と、まあ、なんか何かしら人生に挫折というか、まあ、この困難に直面している人たちを描いてるっていうのは結構共通してあるのかなっていうのはありますね、
日テレ系でやってるマザー・ウーマン、ここら辺はねトルコとか中国とか韓国とかでリメイクされてる
ってことは、それだけあれですよね、世界的に見ても普遍的な物語を描いてるってことですよね、
うん、そうですね、
いや日本の問題っていうよりは全世界にも共通するような問題意識を多分持ってるって感じですよね、
うん、やっぱ生活時間があるから、まあ、ただどうなんだろうな、僕見たんですけどこの日テレ系のやつってちょっと癖があるなっていう感じが、
ちょっと過剰に不幸を過剰に煽り立ててる感じがちょっとしちゃってる、
ちょっとダイエット
の方が好きな、いやそうそう、あのちょっと悲劇を盛りすぎな感じ、確かにそれも大事なんですけど、でもなんかその悲劇をちょっとエンタメ化しちゃってる感じはちょっとするなっていうのもちょっとあるんですけどね、
演出が悪いと思う、水田の坊さんってほら監督がね、うん、大体やってるんですけど、うん、水田さんってほら駆動感のドラマとかやってるじゃん、
泣くもんかとかなんかそういう、
あ、そうそうそう、うん、坂本さんの脚本ってすごく難しいと思うんですよ、ギャグのシーンとかでも、うん、真面目に生きてる人たちが思わず言ってしまったことが実は面白いみたいな、
そうですね、登場人物の会話のディスコミュニケーションで笑い取っていくタイプの人、
そうそうそうそう、だからそれを逆的なセリフをギャグですって感じでその吉本新喜劇みたいに言ってしまうと滑りまくるみたいな、
そうなんですよね、その笑いのセンスがちょっと違うんですよね、そのもっとソフィスティケートな、いや繊細な会話劇じゃないですか、
あ、カルテットはほんのそんな、
いやそうそう、カルテットは本当に大人のなんかそういう会話のちょっとなんかそう機微で笑いを取っていくっていう、くすって笑うような感じなんですけど、ギャグではないですよね、坂本さん
初恋の悪魔のエースがひでえなって思う、ちょっと
だカルテット大豆田十和子あたりはその坂本さんのユーモアセンスが超うまく表現されてる気がするんですよね、うんうん、
この表で分けてるのって左の6個はフジテレビ系なんです、うんうん、で真ん中が日テレ系で一番右が、NHK と TBS と、うんうん、ワグワかな、フジテレビはうまいなと思うんですよね、うんうん、なんか微妙だなって思ってるところが、うん、もちろん書かれてるテーマ、この2018年に撮ったですねあのねドラマを機にあの一時テレビ局を休業をされると、うん、テレビ局の休業をした後にこの、ね、舞台を映画に専念するっていう花束みたいな恋をした、あと怪物、うん、クレイジークルーズ、ね、うん、あとこの間公開したこれ、これもすごい良かった、
良かったですね、これはクレイジークルーズ以外は当ててますよね
クレイジークルーズ見ました、
見ました、いやあんま面白くなかったぜ、
どんなんですかね、
いやなんか群像劇でね、要はグランドホテル形式のやつなんですけど、なんかストーリーが薄いというか、坂本さんにしては会話が全部滑ってる感じがちょっとして、
だからこれもやっぱ演出が変だと思う、うん、日テレのさっきのね批評と同じですけど、そのギャグのシーンをギャグですって感じで言うから、
いや、プラスなんか坂本さんの脚本のキレも悪いような気がしちゃったんですよね。今までのなんかその一個なんかその問題を描いていくかみたいなのはなかったような気が、軸がない。テーマそうなんですよね。なんか本当にそれぞれなんか抱えてる問題あるのかなと思ったんですけど、なんか本当になんかちょっとしたトラブルずっと繋ぎ合わせていくみたいな。
失敗した三谷幸喜の描いてる
んですよ。いや、そうなんですよ。あ、そう。三谷幸喜感がすごいんですよ。
三谷幸喜感。
なんか下手な文章多いみたいな、
ね。いや、そうなんですよね。なんかそれも別にうねりがなかったというか、その個別のエピソード同士がなんか繋がってかない感じがちょっとしちゃってて、
こんなことで僕はもう怪物がやっぱ大好きです、ね、うんうん、あとキャストがすごいあの固定してるなって方、うん、結構同じ人を使いがちです、うん、田中優子さん、うんうん、田中優子さんはこの日テレのさっきのドラマにめちゃめちゃ、うん、てかほぼ全部で、俺びっくりしたのがこのあのねって見ました。
あ、見ました見ました。
この広瀬すずちゃんがあのねって名前かな、うんうんうん、田中優子さんの役目なん
ですよ。まさかですよね。
田中優子シリーズ
なんですよ。どうなんですか、坂本雄二さんの当て書きなんですかね。
いや、多分だから当て書きじゃないですか。あと、一作品出て良かった人は必ずその次の作品も使うっていうのがすごい多い、うん。
ファミリーとかを作ってるわけじゃないの。
橋田ファミリーみたいな。
橋田ファミリー。うん、えなりかずみたいな。そうです
よ。多分、どういう意味だね。書いてて筆が走るんじゃないですか。うん、この人をイメージすると、うん、このキャラクターを動き出すみたいな。あ、そう、この人で当てるとめっちゃイメージ湧くみたいな。多分そういうキャラクターになってってるのかもしれないですね。う
んうんうん、今回の映画もなんかそんな感じ。うん、脚本を作るときにすごいそのキャラクターの履歴書をものすごく細かくする、うん。だからその脚本が生き生きしてくれてる、うん。まあ、なぜこの映画を選んだかといえば、で、X でやっぱりフォロワーさんにちょっとアンケートを取ったら、まあ、この作品が一番多かった。ということで、じゃあ、ちょっとそれぞれね、感想に移りたいですけど、ね、皆さん。
まあ、まだ今の話で、当て書きっていうところなのかなと思ったんですけど、実は僕ね、うん、これ見に行った時って、ちょうど舞台挨拶の中継を、
あ、本当ですか、
ライブビューイング。そう、それ見たんですよ。で、坂本さんと、あの、主演の3人と監督が出てらっしゃって、はい、で、どういう経緯でこれ作ったのかっていうと、まあ、パンフ読んだ伊佐山さんはよくご存知かもしれないけれども、最初にこの3人のキャストが決まってて、で、坂本さんが、その、ネタバレとして言っちゃいけない設定っていうのを1行だけ書いたものがあったと。で、それをもとに、どういうふうに料理していこうかなっていうことを監督の方が考えたってお話をされてたんですよね。
企画選考なんです
よ。企画選考なんですよ。だから、まあ、このキャスティングってやっぱりかなり困難だと思うので、まあ、先にやっぱりスケジューリング3人合わせて、で、とりあえず撮りましょうっていうとこから、まあ、入ってってんのかなっていう感じはあって、で、そのまあ、ネタバレの設定っていうのも。
じゃあ、ちょっとここで、うん、あの、この映画、うん、とってもネタバレが。
だいぶネタバレが、大きな仕掛けがね。
仕掛けがね、ある映画なので、うん、我々は今から感想を言いますけれども、うん、内容をね、うん、あの、ネタバレありです
。ネタバレなしで言えないですよ、これ。
そうですよね。
言いますので、痛くないなとか、そのね、言う人は、ぜひあの、劇場にご覧になってから行くか、もしくはもう別に聞いてね、うん、ネタバレでもいいという方は、うん、ぜひ、ご覧いただければと思います。ま
あ、でも楽しさは半減しちゃいますけどね。間違いなく。
しっかり警告しましたよ。ということで、あ、どうぞ。
はい。この下のね、3人っていう設定だけがもう最初ありきで、で、あとどうストーリーを展開するって話ではあったんだけれども、最初の30分ぐらいのその、なんていうか、あ、実はこの3人っていうのは死後の3人なんだっていうところの持っていき方みたいなのは非常に、自然で、あ、理解はできたんだけど、なんかそこ以降の最後に至るまでが、なんかかなり雰囲気的なものに、で、理解をするっていう感じで、まあそれこそ、あの合唱曲のなんか、あのエンディングとか、ああいうので良かったなと思うんだけど、なんかストーリーとしてどうなのかっていうのが僕はちょっとなんかくっきりと見えない部分があったりしてて、なんか最後のセリフ回しは非常に、そのなんか、あの10代後半なのか20代前半ぐらいの女性の、あの、会話の機微とかも捉えてて、細部細部は素敵なんだけど、骨格がなんかよくわかんない感じだった。それが私の感想です。
そうですね。なるほど。じゃあ、よさ、
はい、うん。まさに今言っていただいたこと、自分全く同じことを感じてて、要はその、これって、あれじゃないですか、要はその霊界、彼女たちがいる、うん、まあその霊界と現実の世界があって、うん、その彼女たちは、あの、現実世界に要は働きかけられない。そこに影響を与えられないっていう設定じゃないですか。で、自分やっぱストーリーって、ある状況に置かれたキャラクターが、その状況でどういう行動、要はアクションを取って、それに対してどういうリアクションが返ってきて、状況が変わっていくかっていう、それが俺がストーリーだと思ってるんですよ。アクションに対するリアクションがあって、要は登場人物はその置かれた状況の中でどういう選択をして、どういう行動を起こして、それによってその現実とか状況がどう変わっていくか。 それでまたその変わった現実に応じて登場人物たちがまたどういう行動をとっていくかっていう、それの連鎖が自分はストーリーだと思ってるんですよ。で、この映画ってやっぱ根本的に問題だと思ってるのが、現実世界に彼女たちが働きかけた風になってるんですよ、全部。結局要はさ、この3人の殺した犯人、杉咲花のお母さんが追い詰めるみたいな、反省してないのみたいな、問い詰めるじゃないですか。で、そしたら逆上して追われるじゃないですか。で、3人も追っていくじゃないですか。で、その最後の解決が、別に彼女たちが何かをやったから解決したとか言うわけじゃないじゃないですか。たまたま偶然事故が起きた。で、お母さんが助かったとか。で、彼女たちの思いとか、なんか行動によって現実の世界変わったかって言うと、そうではない。そう見える風に作ってるだけで、彼女たちの行動とか、言動とか、思いとかが、現実世界に本当に何も働きかけてないんですよ。ってことはもう分離してるんですよね、その世界を二つ。それってストーリーとして、完全に閉鎖的な空間にいて、で、その現実に対して何も働きかけられない。で、現実との交流がないわけじゃないですか。これをなんかそのストーリー上の構成で、その彼女たちの思いが現実に届いた風に見せかけてるだけなのが、ストーリーの骨格として、もう破綻してるじゃんっていうのが、そう、これってどうなのっていう。で、最後のなんだ、広瀬すずと、なんだ、ずっと合唱曲のさ、ピアノの伴奏してくれてた男の子。あ、天幕。そう。
横浜
流星がやってる。そう。で、その子と、心が通じた風の最後ラストになるじゃないですか。その昔の、その書いてた、演劇のやつを読み返して、彼女の存在を感じるみたいな。だけど、あれって、そういう風に見せてるだけで、本当に通じ合ってるのっていうのが、通じ合ってる風に見せかけて、演出で見せかけてるだけにしか見えなくて、実際その広瀬すずが何かをやって、その思いが通じたかっていう、なんか そこの関連性がちょっと弱すぎるなっていう、なんかそこがもう根本的に、そう。いや、これが要は現実世界になんか働きかけられるとかだったら、リアクションとアクションが成立してるなと思うんですけど、これがちょっとあまりにも世界が分離しすぎてて、なんか辻褄合わせがうまくいってないんじゃないかなっていうところがやっぱ気になっちゃいましたね。そこのもう少し、なんていうの、現実世界とのなんかそのリアクションリアクションを作ってほしかったなっていうのは、うん、なんかストーリーとしてうまくないな。もうこっちで起きたことがなんか彼女たちの思いが成就したみたいに見せかけちゃってるのがちょっと違うなっていう気がしてましたね。
じゃあちょっと僕の、感想から言いたいんですけども、僕はこの映画ね、今年ベストワンだと。正直ね、僕ね、この映画ね、最後ね、号泣してて、はいはいはい、涙ボロボロ出てて、で今でも合唱曲を聴くたびにずっと泣いてるっていうぐらい、ものすごい僕はね、心に響く映画でした。で、なので、ちょっと、いや、お二人がおっしゃることもあるんですけど、うん、ちょっと僕が考える、
どこか、
ちょっとなんでこの映画がいいかと思ったかっていうところをプレゼンできるかなと思うんですけども、まずね、この映画ね、初め、あとポスターがね、で片思い世界って出てて、主演級のね、うん、3人が集まって、ルックですよ。うんうん、で、予告編見るとね、横浜流星君、片思い世界で、うんうん、流星がこの3人にも出まくれんかなるかもしれない。
まあ、恋愛ものの雰囲気がしますよね。
感じでね、モテて、この映画かなと思ったら、おい、原宿でこんな若い家のね、ここで持ち家なんているかいっていうところとか、うん、そんなボリューム玉話したら隣に聞こえるじゃねえかっていうね、
ツッコミどころがね、
うん、そう、そこがいきなりひっくり返されるところから始まるところで、うん、おっって言って思わされたところ、
うん、そうですね、前半のその違和感の積み重ねと、うん、そこの回収はうまかったん
ですよね、うん、僕らもそこは同意、
そう、そこまで同意、前半のね、清原かやが街歩いてるときに、うん、なんで物を拾ってあげないんだろうみたいな、うん、その違和感を積み重ねてって、うん、でそこの仕掛けがね、分かるっていうところがすごい気持ちよかったんですよ、うん、
ザ・トレンディードラマみたいな、まさにさっきの90年代に坂本龍一がフジテレビのドラマでやってたような、まあ、20代の若者でこんなマンション住んでるかいみたいなところの、そのこんな、ね、おしゃれな家に住んでるかいっていうような家に住んでる3人っていう。
まあ、リアリティはないですよね、正直。
最近 CM でね、このまさに杉咲花ちゃんがね、うん、パスコのね、朝食の CM の中でこんな感じで出ててね、うん、いわゆる丁寧。生活で、こんな生活あるかみたいなところからあるかなと思ったら、あ、そっか。これは幽霊の世界なのかと。
いや、そうなんです。だからファンタジーなんですよね。もしかしたらあなたのそばにもこういう幽霊たちが暮らしてるかもしれないようなファンタジーなんです。
あ、雑誌の表紙に映るようなやつのあれは現実の世界ではないの。
そう、ファンタジーなんです。
ファンタジーなのだというぐらい、あ、なるほどな。
そう。だから、この妖精感ある3人のね、女優をキャスティングするっていうのは確かにっていう。
そうだと思う。坂本龍一のマルチバス。うん、まあ、ファーストキスでこれ。 タイムリープ。
あ、そう。だからなんかちょっと SF 路線に走ってますよね、最近。
そうですね。うん、マルチバースとかタイムリープってハリウッドでさ、うん、ね、ヒーロー映画
とか。いや、もっと大きい話になってますね。ね、地球滅亡とかなんか
そういう。そう、あっちなのが、うん、もうちょっとそのリアルな、人が、自分の生活との延長線上にあるような世界で考えられるとしたら、こういうことじゃないみたいな。その回。
なんか日常系を SF の設定で描くみたいな、うん、なんかそういう新しいちょっとジャンルを切り開いてる感じですね。
そうそうそうそう。あのさ、さっきほら、なんかこっちの世界とあっちの世界が離れてて、はい、全く届いてないのか、うん、届いてる風なのかよく分からないみたいな話がね、うん、今さっき言いましたけど、うん、坂本龍一さんのインタビューで、はい、その坂本龍一さんの中では、うん、届かないはずだけど届く。届きそうだけど届かないっていうのが、うん、そのマルチバースというか、その多元世界みたいなことかなって。
うんうん、まあ、存在を感じるぐらいのレベル感っていう
か。そうそうそう。なんか実はあの、ファーストキスで死んじゃった、旦那さん。うん。とか、もしかしたら。
別の平行宇宙で生きて
る。平行宇宙でね、生きてる。で、それが実は何か影響を与えてるから、うん、一瞬また最後、手紙をね、読むシーンがある。あれもなんかほら、なんであの手紙書いたのかって、ね、あれ見てると一見しちゃわかんないかもしれないけど、でもあれって実はそういうぐらいの旦那さんが何かしら何かで影響を与えてるかもしれないね、ぐらい、ね。坂本龍一さんのそもそも作風って、やっぱその生々しい言葉というか、さっき俺、ヨさんが言いましたけど、その逆境で生きる人とか、
困難に直面してる人
だし。そうそうそう。やっぱ物語の日常は、この最後になる。
そうですね、会話のやっぱリアリティはやっぱりさすがだなと思いますよね、うん、日常会話の本当に口頭言語のそのセリフ表現っていうのはすごい、
あ、この人は現実にいるんだろうなっていう感じ、
リアリティが
考えるところが、あの前言ったの河村元気の映画とは全然違う、
いや、そうですね、セリフっぽくない、
こんなやついるかにはなかなかならない、だから作者の都合でなんかお話を作ってないかなっていうのは、まあ、僕の中でプロフィールをいっぱい作るって言ったじゃん、だからそのお話の結末は基本的に決めてないんだ、
うんうん、あ、やっぱこの状況にこういう登場人物が置かれるとどういう行動をするだろうなって書いてあるんです
ね。そうそうそう。そうらしいんですよ、うん。結構いろんな現実の、なんていうかな、社会問題とか取り上げてるけど、ただ特定の事件とかっていうのは、なんか別にこの事件を元にしたってあんまり少ないかなと思うんです、うんうん。で、なんですけど、この片思い世界っていう作品は、なんかその坂本さんにしては珍しく、明らかに特定の2つの事件を元にした映画かな。で、それが何かというと。
あ、池田正直。ああ、はいはいはいはい。榊原のやつですよね。
そうですね。まず1個が97年、まあ、あった兵庫県の神戸市のスマクで、神戸連続児童殺傷事件か。2、もう1個が2001年に撮影した、附属池田正の児童殺傷事件。拓馬の森が殺したやつですね。神戸連続殺傷事件って、これ実は坂本さん、この事件をもとに過去1回ドラマ化したんですよ。でそれが何かというと、これなんです。
はいはいはい、はい。
これ見たことありますか？
これ見てないですね。でもめっちゃ評判は聞いてますけど。
これめちゃめちゃすごいんですよ、ドラマ。これそれでも生きていくっていうドラマで、フジテレビでやってて。これ主演がエータとかやってる。
満島ひかりさん。
そうそうそう。エータの妹が、いわゆるその少年 A、榊原をチーフにした少年に殺されたっていう設定にして。うん、あの事件で殺された子、二人いたいですよね。長谷淳君と10歳の女の子が殺された。そっちの方に焦点を当てた方なんですけど、で、その少年 A の役を風間俊介がやって、その殺された女の子のお母さん役を大竹しのぶがやってるんですけど、このね、大竹しのぶとこの風間俊介のね、この対立するシーンがもう、とにかくちょっとドラマ史上いくつかの指に入るんじゃないかぐらい、凄まじいシーンですよ。
要は被害者側と加害者側ってことですよね。の対峙ですよね。
被害者の殺された女の子のお母さんが、その犯人に、ね、対峙するって言って、このお母さんが殺された自分の娘の生後から生後何グラムまでこういうふうに育てっていうのをこう全部言いながら、この風間俊介に作ってかかるシーン。
なんかそれと片思い世界もちょっと似ていますよね。
そうなんです、はい、まさにそうなんですよ。でこれってやっぱその坂本さんの中ですごい大きなテーマだと思うんですね。満島ひかりちゃんは少年 A の風間俊介の妹って、で、つまり殺された家族と加害者側の家族の2つの家族を同時に描くっていうので事件を相関してる感じ で
一方向から描いてないって感じ
です。そうなんです。この長谷淳君の事件に関しては、こういうドキュメンタリーとか見ると、榊原聖子が法制しないというか、実際にこのゼッカーっていうのをね、出版するぐらいでしたけど、被害者側の家族に全然ケアされてないっていう現象が、やっぱあって、その14歳の当時少年だったっていうこと ということで、まあ、少年法の改正前だったから、ただ今もう出てるんです、現実の世界に。で、なんだけど、全然量刑がね、無期懲役となってないし、かたやさっきの事件の、池田翔の事件です、池田翔の事件の方に関しては、まあ、もう死刑だけ、にもかかわらず、こっちの事件では、なぜか知らないけど、普通の世界に生きてる、っていうことは、これは多分ね、坂本さんだから大きな問題意識です。
その量刑って何なのっていう、あれですよね、その同じ罪を犯してるのに、なんでそこに差が出るのっていう、
そうそうそうそう、
だからなんかそのあれですよね、ここのこの元少年 A いるじゃないですか、この神戸二郎連続殺傷事件の、これがなんか今回のそのなんていうんだ、片思い世界の犯人の伊島空さんがやってた、あの会話が通じない感じ、全然こっちの言いたいことが全然この人分かってない、伝わってないみたいな、あの感じはやっぱここからなのかなみたいな、話が通じない感じというか、
これ監督のインタビューかなんかでも、そういう犯人で話が通じない人はいるんだっていう感じのことを演出したって、監督
が言ってた。そうですね、そもそも生きてる世界が違いすぎるというか、なんか要はこれも片思い世界じゃんっていう、なんか全然この犯人側の心に全然届いてない、言葉が届いてない感じが。
届いてないっていうことだと思うんですね。これのおかげで少年法が一部改正されてね、18歳、19歳っていうのが特定少年っていう、重大犯罪に関しては死刑犯になるっていう。改正をされたけど、まあ、ただ実際少年犯罪に関しては結構遺族がたくさんいっぱいいて、長谷さんのこのご両親は被害者家族の遺族の会ですね、少年のに殺された家族 の会を作っていろいろ活動してるっていうのがそもそもあったりするわけで、なのに、まあ、さっき言ったけどその宅間守るは死刑になったけど、こっちでは出所になってるのはどういうことなんじゃいっていう多分問題意識が、池田翔の事件ですね、まあ、当時2001年に高間守が、大阪府の池田翔に侵入して、児童を、15人に重軽傷、8人の児童を殺害した。集合写真を撮ろうと思ったら、
カシャ
ッと言って目線が外れてしまう、それが最後の写真なんだって、あれってほらカルテルと
かあった、確かにありましたね。でもなんかやっぱあのカシャの後に何が起こったかって考えて、やっぱあのシーンってすごい、
そう
なんです、そうですね、あの後に惨劇が起こるってことですね。
そう、だからこっちはなんかおどけたシーンなんですけど、同じショットなんだけど
意味合いが
別にしてるっていうのは、多分なんか意図的なね、感じを持った。幽霊の話じゃないですか、死んだら人はどうなるのっていう話だと思う、このパンフの中に山崎直コーラさんって知ってる、
作家の人、
作家の人ですね、この人が気候を寄せてて、実際生きてる人でも誰にも認識されてなかったら、それって信じることと同じじゃない、
なんか量子物理学の話みたいな感じ、観察者がいないと存在って成立しないんじゃないかみたいな、
コロナ禍でね、全然友達と会わないみたいな感じになりましたけど、でもそれで会わないと、もうその人って死んでいくと同じというか、自分にとってはさ、
まあそうですね、
自分がその実存を感じるとか生きてることって、そういう暮らしっていうのはなんか実はそういうもんじゃないのっていうのが、その坂本さんに関してはなんでこの映画を作ろうと思ったか、親戚が亡くなった時に葬式に向かってる途中に、自分の親戚が亡くなったのになんか全然死んでる、その人も死んでる人の実感がないなって、じゃあ死んだ人はどうなるのっていうところからなんか思ったらしいんですけど、この映画ね、本当は去年公開だったはずなんですよ、なんだけど1年のみだね、これなんで延期になったか、実はとある事件が影響してて、土井監督が、この映画の撮影中に交通事故によって重大な事故で、そのためで1年の延期になった。骨折破損傷っていうことで、一時はもう命も危ぶまれる。
あ、そんな。
だから臨死状態になったっていう、あとカメラマンも複雑骨折かなんかで長期にやびに、だから途中からこれ撮影のカメラも変わってんだよ。
じゃあ結構本当重大な事故、
そうそうそうそう、だからその事故後に復帰した時にその不条理に命を奪われるっていう
リアリティも実感が
すごい実感を持ってなんか演出ができたって考えるんですよ。なんで今回この3人の主演だったかって考えると、
あ、全員朝ドラやってる、超新規超青春派、
超青春、この3人が同時に同じところでね悲しくて、そんなことあるかいっていう、どんな世界だよって思ってたんですけど、実はこれも意図があるんじゃないかって思って、池田翔の事件の遺族のなんかドキュメンタリーの番組があってね、これは本郷由紀さんで、その時に不足症、池田翔で亡くなっちゃった子がいるんですけど、でその子のお母さんにインタビューしたのが、今このお母さん、介護の仕事とかなんかそういうケアの仕事をしてて、それはやっぱ自分の子供がそういう風にあったから、そういう傷ついた人を助けてあげたいっていうことで、そういう仕事についてるらしいんですけど、花嫁衣装を、ね、見るシーンがあって、もし生きてたら、 どんなお姉さんになっていたのかなとか、なんか将来の夢とかがお花屋さんとか先生になりたいとか言ってて、そしたらあどんな大人になったのかなとかいう話をしてて、でこれ初期タイトルがなんかねバースデーってタイトルだったらしいんですよね。つまり向こうの世界でも誕生日を迎えてるんじゃないか、この人たちのお母さんって自分が大人になった時って絶対に見えられないじゃないですか、でも大人になった時にあもし生きてたとしたら絶対に素敵な大人になってるだろうなとか、もしくは自分が知らないところで生きてたらすごく楽しい世界で生きてるだろうなっていうのって、それを多分叶えてるんだろうなと思うんです。どんな人がその自分の娘とか子供を演じるかだったら、もう朝ドラ級の3人のもう誰もが国民的に好きになれるような人が自分のもう死んじゃった子供の将来を演じてくれとしたら、それはそんなに素敵なことはないなって、それを思うとなんかね、僕も本当に最後の合唱のシーンでもう涙が止まらなくなっちゃって、なんか事件の被害者だけじゃなくて、やっぱこの 2,30 年ね、こう日本ってすごいこういろんなことがあって、その東日本大震災とか、その阪神とかね、そういうところでやっぱお子さんとか自分の大切な人を亡くしたときに、その人がもし生きてたら、どうしてるんだろうとか、どうやって生きてるんだろうっていうのが、いやでも実は自分の実は隣にいるんだけど感じにくいって言って、どっかで楽しく暮らしてるんじゃないか、なんかこの映画の中でさ、もし死んだ人がいい、全員死んだ人が同じ世界で生きてきたらさ、なんか死んだ人だらけじゃなんで私たちだけなんだよって言ってたけど、でもそれは心で通じ合ってる人だけが生きてる世界だったら、そこでも幸せに暮らしてるはず、あそこに死んだ犯人とかいたら大変なことになるっていう遺族への思いをこの映画で叶えてるんだろうなっていう感じが、なんか僕からしたらちょっと感想だったんです、
まあ、そうだと思いますね。
そうですね。自分一番グッときたのが、杉咲花ちゃん演じてる子が今花屋やってるお母さんの生活をちょっと覗き見してて、そしたらお母さん新しい家で再婚していて、お子さんもいて、でそのお子さんがちょっと高いところにあるなんかその、物取ろうとした時にちょっと椅子、その下の椅子がグラグラってなった時の杉咲花の目、
そう、目線、ここまさにインタビューみたいな感じで書いてあった、
そう、なんだろう、ちょっと邪悪な感情が要は渦巻いてしまった、要は死んじゃえばいいのにみたいな、なんかあの時の目がやっぱこの人すごいなっていう、そういういい子ちゃんだけじゃなくて、そういう人間のどす黒い部分みたいなのも一瞬で出せるんだみたいな、あの目線はマジですごい、今年見た中でトップクラスにすごい目だけで全部伝わってくる。
なんかほら音楽使ってないんです、だから大人の姿が全然ないんで、
そうなんですよね、
私幽霊なんだら貞子みたいになっちゃうんじゃないかって思ってたけど、それでこういうことなんだろうなって、
しかも私がもし死んでなかったら、私がそこにいたはずなのにみたいな、なんであの子が代わりにお母さんの愛情を受けてんのみたいな、そこの不条理感もあるし、ここはあそこが一番良かったシーンですね、自分の中では。
あ、夕日をね、お母さんの手を取って眺めるシーンです、あそこもセリフにはしないんだけど、なんか縁も言われるんだけど、複雑な感情をすごい表してて、やっぱり僕が子供を持つ親だからっていうのもあるかもしれないですけど、西田奈美のね、お母さんのことを考えても、まあちょっと思い出すだけでちょっとグッとくるというかね。
まあ、そうですよね。新しい家庭作ったとしても、やっぱり、杉咲花ちゃんのことはやっぱ心にはあり続けてて、
自分の娘はここにいないんだけど、きっとどこかにいて、で平行世界があるんだけど、実は何かしら影響してるかもしれないっていうのは、隣に行って何か私のことを見守ってるかもしれないっていう、その遺族のなんか異物感みたいなのを多分この映画で表現してる。この映画でなんかね、なんか集大成みたいなこと言ってるんだよね、この映画を作るためになんか自分の脚本家人生があった、坂本さんがテーマにしてたような、いろんな人への思いを多分ここに集約してるんだろうなって
。まあだからその理不尽なことに対してどう落としまいというか心の中の整理をつけていくかって難しいというか、もうそれが一生かかるかもしれないし、一生じゃ終わんないかもしれないじゃないですか。
昔は多分だからこういうのが宗教だったりとかしたと思うんです、宗教があってないような時代で、その時に現代人はその亡くなった人をどう自分の中で
整理をしていくというか、受け入れていけばいいのかっていう。
現代人の心を整理してくれるような映画かなとか。
まあなんかそれをなんかそういう心霊的な、要はその宗教的なものに理由をつけない、求めないで、どちらか科学的なことに理由を求めようとしてるじゃないですか、坂本さんって。そういう物理学とか、その量子力学みたいな、なんかそういうので、科学的になんかそういう霊界を 証明しようとしてるあたりが、なんかまだ、なんつうのかな、なんか新しい救いを、なんか見つけようとしてる人なのかなっていう感じはしますね。うん、
こっちの世界に来れるみたいなシーンがあったけど、うん、でもあれ結局意味がなかったっていうふうに言ってるじゃないですか。うん、そのもしあれまでね、こっちに来れるっていうふうにしたら、うん、残された家族からするわけで、私の家族も戻ってくるかもしれないとか思っちゃったら、そんな残酷なことってない。い
や、それが俺は安易な希望なんで、うん、そこにしなかったのは良かったなと思います、
うんうんうん、そう、だからそうしなかったのが、あ、なるほどなと、うん。いや、自分の知らないところで、きっと元気に生きてるはずっていう、うんうん、その残された方の人たちへのケアをしてる感じがして。なんかいいなって思ったんですけど、
うん、いや、そうですね。いや、まあ、ただそっちの世界に行けるではないけど、やっぱ何かしらの形で、なんていうんですかね、やっぱり何かしら更新はできてほしかったなって感じがしちゃったんですね。
だ、多分僕が思ったのは、はい、赤ちゃんを助けるシーンなんですよ。
はいはい。
で、赤ちゃんを助けるシーンでこうやったけど、うん、届かなかった
。誰も気づかない。
でも気づいたじゃないですか。うん、片思い世界って言ってから、だけど思いだけがなんか届いたんだから、だからあの人たちは行動したのかなって、なんかその山崎直子さんが書いてる。
ああ、だからやっぱあの子たちの思いが、うん、まあ直接的に目には見えなくても周りにいる人に影響を与えてるんじゃないかっていう。
そ
う
そ
う。
だからそのこれが多分ハリウッド映画だったら、なんかゆるんって手が出てどっこいしょって思うんだけど、そうじゃないけど、どっかで思いがニュンと届くみたいな。
はいはいはい。うん、だからやっぱそうなんですよね。だから自分はやっぱそこをちゃんとロジックで説明してほしかった。そこがやっぱ感覚で処理されてる感じがあったのが、やっぱストーリーとしてやっぱそこはちゃんとロジックがあってほしかったなっていう、その思いが通じる何かしらのその設定とか仕掛けとかがあれば、まあヘリクスでもいいんですけど、理屈はつけてほしかったなって思っちゃったんですよね。その思いが通じる。
まあ、僕もわかんないの。あの、松田陸平がね、あの、ラジオから話しかけてしまう。あれは誰だった
の？そうなんです
ね。あれはあれじゃないですか、また別の霊界にいる人みたいな、別の周波数の霊界に、
別の周波数、うん、その子供に対しての距離感とか、人によっても違うと思うし、うん、亡くなった家族がいるとか、そういうところで結構やっぱ、
うん、そうですね、
いろいろね、
う
ん、感じ方が違う映画なのかなって、うん、いや、二人のお母さんを見て、今回ほら広瀬すずとか、うん、鈴木咲花を使うっていうところから始まってるんですけど、うん、キャスト指導みたいな、うんうん、前ね、この番組で失敗したのがサイレントラブ、う
ん、あれもキャスト指導です。
山田涼介と浜美奈の意味をね、
積もったから
映画を作るって言って、あの同じような感じでも、こんなに出来が違うもんなんだ。
ハイパイが良かったとしてもテンパイになってたじゃないですか。
やっぱスタッフの力って全然違うから。
全然違いますね。
スタッフが優秀だと全然映画の出来が違うんですよ、うん、音楽がね、やっぱこの合唱曲が、僕は、いや、
恋は風はマジで名曲ですね。
名曲です。
これはすごいいい曲ですね、
うん、これあの作詞もね、坂本さんがやってらしいですよね、うんうん、
名義変えてましたよね。
あ、そうそう、なんだっけ、あ、違う、これなんか確かね、別名なんだよ、なんか使ってんの。
坂本雄二をそのフィクションの中に出したくなかったっていう。うんうん、あくまでもその世界の中の作曲、作詞家っていう風な、うん、要は自分、うん、現実に帰らせたくなかったから、うん、あくまでも名前を変えてるらしい。
うん、監督がもしかしたら今後卒業式とかで使われたらいいなと思
います。うん、でも本当に使われそうですよね。
ね。
うん。まあでもなんか俺ドラマでちょっと見たかったですね。ドラマで今後のなんか彼女たちが点々といろんなところを暮らしていくやつは見たいなと思いましたよ。日常系としてはすごいいいなと思いますよ。
なるほど。はい。なんか作ると思えばでもこれから作れそう
な。作れそう、そうそう。なんかあのこういう大きい話、要は犯、あの元犯人と対峙する話じゃなくて、彼女たちがいろんな地方で移り住んでいく日常を描くみたいな深夜ドラマを見たいなと思いましたね。ただ深夜ドラマでこのキャストを揃えられるかどうかわかんないですけど。
は
い。
僕はだから最後から、あの犯人にちょっとその事故という形で復讐するんですけども、うん、その多分その坂本さん版イングロリアスバスターだと思うんですよ。
あ、
その現実、さっき言ったように少年法とかで守られて、うん、現実の世界には、うん、あの犯人を裁くことはできないんだけど、うん、せめてその映画の中だけでも
天罰というか、まあ
そうね、思いを叶えてほしいっていうとか、うん、神戸連続事件の加部さんのただならぬ、なんていうかこう、うん、遺族の、ね、思いがあるんだなと思います。
まあ、そうですね。だからやっぱ法律って完全じゃないじゃないですか。だからどれだけね、遺族の無念を、そのなんつうんだろう、その法律が叶えてくれるかって言ったら、やっぱそこってやっぱ全然達してないと思ってるので、今日、ベテランにも通じる話。
ベテランにも
通じる話ではある
んですよ。ちなみになんかこう、だから死刑絶対廃止みたいな感じでは、僕はなんかこう、言い切れないというか、いろいろ考える点があるテーマなのかなっていうのはね、
だ、考え続けなきゃいけないですよね。法律ってどう適用していかなきゃいけないのかっていうのを、これが完全じゃないじゃないですか、今の状態が。だからより良くしていかないといけないっていうのを考える上で、やっぱりいろんな人の意見聞かなきゃまずいですよね。
そうですね。うん、 陪審員制度は、この少年法の事件で強化に、それもなんか変だなって思って、まあ、僕はいいと思います。
もう演劇とかで見たいなと思いました
よ。ああ、舞台。
じゃあ以上、片思い世界でぜひね、お楽しみください。ありがとうございました。
はい。